Weekend Shower。
本日は、アオスタの7階にあります、放送大学福井学習センターから、事務長の渡辺優子さんに来ていただきました。おはようございます。
おはようございます。放送大学福井学習センターの渡辺です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。します。
もう久しぶりですね、我々。
そうですね。
はい。
2回目?はい。ウィークエンドシャワーに来ていただくことは2回目ですね。
2回目ですね。
わあ、
そうですね。放送大学の PR のために、こちらにお邪魔させていただくのは、他の番組はも合わせますと、4回目になります。
はい、もう。
じゃあもうベテランじゃないですか。
本当ですね。ベテランゲスト。
カミカミですけれども。
いや。はい。噛んでください、ね。
はい。まあ、前回はこちら、放送大学、その通信制の大学ながら、まあ、科目がたくさんあって、授業の受け方とか、在学期間とかを自由に選択して学べるということをね、お聞きしまして、もう、目から鱗でございますよ。
知らなかったことたくさん教えていただきましたね。
はい。覚えていただいてまして、ありがとうございます。
いえいえ、
は
い。
前回、この金曜日にお邪魔した時にご紹介させていただいた内容をですね、
はい、
少しちょっと振り返らせていただきますと、三つ紹介させていただきまして、
はい、
一つ目に、授業形態がテレビやラジオの放送授業と、教員が、対面で行う面接授業、
うん、
オンライン授業など多彩にありまして、さらに放送授業ではインターネット配信しているので、いつでもどこでも学習できること。
うんうん、
二つ目に、幅広い分野の科目が400科目以上あって、在学期間も選べるので、目的に合わせた学びを自分流にカスタマイズできちゃうということ。三つ目に、学びたい分だけ学べるので、学費をぐっと抑えて無駄がないということを紹介させていただきました。
はい。
ありがとうございます。振り返っていただいて、思い出せました。
ね、そうでしたね。
今回は、放送大学でどんなことができるかというところを紹介させていただきたいなと思いまして、お伺いしました。
はい。
はい。ご自身のライフプランやキャリアビジョンに合わせて放送大学を活用していただきたいなと思っております。
はい。さらに前回よりもね、ちょっとこう深掘りしていくような感じですね。できることたくさん教えていただけそうですね。
はい。
はい。
まあ、実際どうなんですかね。どんなことができるんですか。
まずはですね、大学卒業を目指して学士の学位を取得することについてですね。
はい。
はい、こちらは、全科履修生という学生の種類になりまして、教養学部の6つのコースからコースを選んでいただきます。コースは生活と福祉、心理と教育、社会と産業、人間と文化、そして情報、もう一つ自然と環境の6つがございます。
6つ、なるほど。
で、この6つのコースね、科目が400科目以上ありますので。
はい、400科目以上
ですね。
はい。まあ、ご自身の興味や関心に合わせて、カリキュラムを自由に組むことができます。はい。で、学部では最長10年間在学できるので、隙間時間を使って、ご自身のペースで学ぶことができます。
なるほど。
そっか、時間の制限もね、比較的こう緩やかですから、本当に大学でこう何年間でとかっていうよりも、自分のペースで他のことも兼ねながら取得していけるってことですね。
そうですね。
はい。これはいいですね。
で、これでね、大学卒業できて学位が取れちゃうっていうことなんですよね。
そうですね。はい。他の大学や短大とか、高等専門学校などを卒業されている方は、編入学することもできるので、すでに習得している単位を放送大学の単位として認定してもらえると、残りの放送大学の卒業に必要な単位を節約して習得することができるということになってます。
なるほど。そういうことも可能なんですね。
いいですね。だから過去になんかちょっと学んだことあるけれども、なんか中途半端になっちゃったなっていう方がいらっしゃったとしたら、もうそれも含めて、蓄積のままさらに追加でっていう形で、こうちょっと時間を節約できると。
そうですね。
いうことなんですね。それはとっても親切な仕組みですね。
まあ、あとはね、その仕事のスキルアップであるとか、そのキャリアアップしたいけども、まあ、時間かけれないとかね、興味のあるこの分野だけ学びたいっていう人もね、いるわけですよね。
そうですね。そのような方はですね、学びたい科目を1科目からでも、受講することができるので、在学期間が1学期間とか、2学期間の短期間の履修スタイルで入学していただいて、うん、受けたい科目だけを選んで、学んでもらうことができます。で、お試しで1科目だけ短期で受けてみてから、継続入学して、伸ばしたい分野を体系的に学んでみるとか、全科のコースで勉強するっていうふうにしてもいいですね。はい。まあ、変化の激しい現代ですから、ビジネスの場では環境の変化に合わせて求められる能力が多様化してきてますよね。これまでにないスキルとかレベルアップが求められるようになってきていますよね。ちょっと大変な時代になってきているので。
そうですね。そう思うとなんかじゃあ、今ね、これを学んでおくといいなっていうものが、その時期時期で選んで、毎回その、こう、授業の内容に合わせて、自分のスキルアップ、
ね、
ブラッシュアップができるわけですね。ね
そう。そうですね。
はい。我々もね、特にね、本当に今対応いろいろ大変ですから、コンプライアンスでの対応性とか、
ね。なんかどれが正しいのかね、わからない時代ですからね。まだ、ここは勉強しないと。
そうですね。
働く皆様のために、特定の専門分野を体系的に履修して、学校法に基づく認証を交付する、放送大学エキスパートというプランも、ご用意してます。はい、仕事で、新たな企画戦略とか課題解決に対応できる能力をつけるために役立つんじゃないかなと思います。例えばですね、DX 化を促進させるためにデータサイエンスのプラン、顧客対応や人事労務に心理学基礎プラン、グローバル化対応に異文化コミュニケーションプラン、地域課題対応に、地域貢献リーダー育成プランなど17プランあります。
まあ、17。
はい。で、この認証を受けるとですね、履歴書や職務評価に記載できることになっているので、まあ、キャリアアップや、まあ、給料アップにつながる。るといいですね。ねっていう感じですね。
会社さんによってもしかしたら、
あるかもしれないですね。
いいですね。
はい。で、放送大学には、まあ、その他に、まあ、資格や免許の取得に向けて、まあ、たくさん科目があるので、まあ、その資格とかに必要な単位を取得できるものをいっぱい用意してますので、はい、経営者の方や事業所のトップの方には、必要な能力に合わせた人材育成や、新人研修などに放送大学を活用していただいたりとかすると、まあ、健全な運営に有効かなと思いますね。最近はね、仕事を通して、いかに自分が成長できるかっていうのがね、仕事へのエンゲージメントの向上につながってる。なんか、お給料が上がるよりも、なんか自分の成長の方が、なんか、に価値を置いてる方が多いそうですね。
そうなんですね。
はい。はい。なので、まあ、事業所の方には、まあ、団体割引もありますので、まだこういうのも活用していただけるといいかなと思いますね。
それはいいですね。
いいですね。なんか研修、自分たちでね、一から作るよりも、こういう場所を活用すると、
そうですね。
一気にレベルアップできますもんね。これはいいですね。
そうですね。もうコスパ、タイパアップにもつながりますよね。
間違いない。いいですね。
まあ、ちなみに先ほどその資格免許の取得にも活かせると言ってましたけど、どういうことがあるんですか？
まあ、ちょっと例えばなんですけれども、看護師の方で言うと、看護系の短大や専修学校を卒業された方がですね、放送大学に編入学して、必要な単位を習得すると、大学卒業と合わせて、看護学の学士の学位を取得を目指すこともできます。同様にですね、医療技術職の方が、まあ、放射線技師の方とか、検査技師の方とかですね、方が、保健衛生学学士の学位の取得を目指すこともできます。で、また、教員の方ですとですね、もう一つ、上の免許とかですね、他の教科の免許などに必要な科目単位を取ることもできます。で、今ですとですね、保育士の方なんかはですね、認定こども園の法律が変わったので、特例制度が今、期間中なんですね。なので、この制度を利用して、幼稚園教諭免許を取得して、保育教諭になることもできます。まあ、あとその他ですね、認定心理士や公認心理士の資格とかですね、あと学芸員とか社会福祉主事とか、本当にたくさんの国家、 資格の受験に必要な科目を学ぶことができます。
なんと頼もしい。やっぱり社会に出てからね、あ、これも取っとけばよかったみたいな資格免許もね、出てくることもありますから、ね、まずはちょっと放送大学さんに相談してみると解決してくれるかもしれないですね。
ちょっとそうですね、仕事の幅が広がりますよね、
うん、そうですね、本当に。はい、
いいですね。だいぶ放送大学のこうできること魅力伝わってきましたね。
はい、
これでもやっぱりその通信で学習していると、その、なんですかね、周りにやっぱりね、お友達とかいなかったりすると孤独に感じたりとかね、その、なかなか続かないっていうことあるじゃないですか。ね、で、この通信制とかだと、あの、普通の大学みたいに、学生さん同士の交流できる場とかってあるんですか？
そうですね。たくさん一応ありまして、
はい、
まあ、学習センターには客員教員の先生というのがいるんですけども、その客員教員の先生による、少人数で行う学習会もあってですね、この学習会では学生さん主体の学びの場となっていますので、ここでディスカッションとかも行われていますので、ここでもちょっとね、交流ができますし、
はい、
あとは研修旅行のイベントとかサークル活動とか、あと同窓会などもあるので、学生さん同士、まあ、学び仲間が、あの、こういうイベントとかでですね、学び仲間ができて楽しいなっていう風な声もたくさん聞きます。はい、で、まあ、職場の仲間とかね、お友達で一緒に、ね、入学して学ぶっていうのも、まあ、それもありですよね。
楽しそうですね。
はい、
まあ、ただね、ここまでちょっといいこといっぱい聞きましたけど、
はいはい、
まあ気になるところ、学費。
まあね。
ね、これがちょっとおいくらになるのかっていうところね。
気になりますね。
ねえ、ちょっと学費についても教えてもらってもいいですか？
はい。入学料は7000円からとなっています。まだ継続入学ですと少し割引があったりとか、ありますので、はい、一応7000円からですね。で、授業料は1単位6000円となっています。入学料と受講したい科目の数だけ授業料を納めればいいので、まあ、最初にも、ご紹介させていただきましたけども、もう無駄なく学べますので、大学卒業となる全科履修生の方が卒業までにかかる費用もですね、入学料と124単位の卒業に相当する授業料を合わせても70万円台となってますので、本当にぐっと抑えられてるっていう感じですね。
そうですね。
はい。
これは確かにいいですね。
なんかこうまとめてね、やっぱりその大学の卒業単位っていうところまでっていうのもそうだし、本当にちょこっとだけでも、特にその、まあ、少ないと割高になるシステムもね、よくありますけど、少しは少しでも全然こうお得に学べるし、
そうですね。
ね、がっつりでもそんなに費用は かさまないしと、めちゃくちゃいいですね。
これはいいと思いますよ。
気軽に始められそうです。
そうですね。
はい。
まあ、だからここまで聞いてね、もう興味持ってるくださってる方たくさんいると思うんですけど、これ4月からその放送大学入学して、学生になりたいっていう方はどのようにしたらいいんですか？
はい。まずは、学生募集要項という資料がありますので、これを入手していただきたいなと思います。まあ、お近くの図書館に、配置しておりますので、そちらをご利用いただいても結構ですし、放送大学のホームページからも請求することができます。で、青さ7階の福井学習センターにお越しいただければ、まあ、資料をお渡しと合わせて、まあ、ちょっとしたご説明もできますので、はい、こちらにお越しいただくといいかなと思いますね。で、募集は3月16日までとなってますので、はい、たくさんの方々のご応募をお待ちしております。
なるほど。
ああ、いいですね。4月からね、もう早速入学したいという方は、ぜひぜひ、お好みの方法で、
そうですね。
問い合わせてみていただきたいですね。
はい。じゃあ、渡辺さん。
はい。
最後に、放送大学あるある、一ついただいてもいいですか？
いつものやつですね。
ねえ。
はい、いつものあるあるですね。
はい、いつものあるあるって言っちゃった。
はい、はい。そうですね。まあ、先ほど、ご紹介した職場の仲間とか、
はい、
お友達で一緒に学ぶといいよっていうふうなところにかかってくるかなと思うんですけども、結構 親子で勉強されてる方もいらっしゃるんですね。なこれがちょっとあるあるかなっていうふうなのも思うんですけども、はい。で、まあ、副学習センターの所属の学生さんで、まあ、親子で同時に入学も卒業もしてっていうふうに、されてて、まあ、未だに継続して学んでいらっしゃるっていうふうな例を、ちょっと、じゃあ、あるあるとしてご紹介したいんですけども、はい。まあ、二人で学ぶことでですね、まあ、どちらかが、まあ、ちょっと勉強と仕事の両立でスランプに落ちたりとか、なんかそんな風になった時でもですね、科目選択でちょっとアドバイスしてあげたりとか、まあちょっとわからないところをお互いに教え合ったりとかしながらですね、まあ支え合ったりとかしてるっていう風なことをお聞きしました。はい。で、まあね、仲間として一緒に勉強できたっていうことでですね、まあ人生が楽しくなったっていう風な感じで、ちょっと親子インタビューっていうのもさせてもらった時にですね、はい、そんな風におっしゃっておられました。はい。で、この親子さんはですね、サークルにも参加しているんで、他の学生さんからの学びも共有されてるんですね。まあ、このサークルを通してですね。はい。で、放送大学での、では、心理と教育のコースに所属されているの、いたので、まあ、この学びを活かしてですね、発達障害児支援の事業所を立ち上げて、まあ、現在でも、まあ、仕事で放送大学のテキストを職員さんとの勉強会とかディスカッションとかのに使ってるっていうことなんです。
すごい。
まあ、その親子がね、勉強仲間になるっていうのはね、なかなかないですけども、放送大学としてはあるあるなんですね。
あるある。
そうですね。なんか結構こう、仲間と一緒にするとかですね。まあ、学びが終わってからでも、その学びを生かして、まあ何かにやっぱり生かしていくっていうふうな感じですね。まあ、あるある。
あるある。
かなと。
なるほど。
はい。いや、いいですね。ちょっと目指したいですね。ねなんか、親子とも言わずね、なんか、教皇兄弟とか、
う
ん、
そうそうそう。
ご夫婦とかね。
うん、なんかいいですね。
家族みんなで一緒にちょっとやってみようみたいなね、きっかけにできそうですね。
はい。
そうですよ。ご夫婦も結構いらっしゃいます。
あら。
はい。それもあるあるで。
なるほど。あるあるめっちゃあるじゃないですか。
本当だ。そうですね。
夫婦もありなんですね。
はい。
なるほど。
それは楽しい。
この前のそのあるあるで、まあ、旅行がてらに、副学習センターまで授業を受けに来るっていうふうなのをご紹介させていただいたんですけど、まあ、ご夫婦で学びながら、その面接授業にも県外から来られるとかっていうふうなのも、
まさに旅行がてらで。
そうですね。もう楽しみながら。
はい。いいですね、それは。じゃあもうね、ぜひこれ聞いてる方で、気になった方はもう資料をね、請求していただきまして、放送大学の方ね、ぜひ入学していただきたいと思います。
そうですね。
はい。こちら募集ね、3月16日までとなってますので、ぜひぜひ資料請求の方よろしくお願いいたします。はい。ということで本日は、青さんの中にあります、放送大学福井学習センターから、事務長の渡辺優子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。